森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの遠藤です。今日は40代男性、会社員の方からのご質問です。他人が怒られても自分が傷つくという状況があるのですが、なぜですか？これは誤爆というらしいですが、対処法を教えてくださいということなんですが、先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
はい。こちらの誤爆なんですけども、
はい、
そもそもなぜこういうことが起きるかって言いますと、
はい、
僕も実際そうだったんですけど、
はい、
結構ね、学生の頃とかはそうだったんですけど、子供の頃そうだったんですけど、
はい、
他人が怒られてても、自分が傷つきますし、誰かこう泣いてるとなんかこっちも泣いてしまうみたいな、もらい泣きみたいな、とか、誰かが怒ってた場合にですね、
はい、
もらい切れしてしまうみたいな。
もらい切れですか？
みたいな、なんか言うたらミラーみたいな、鏡みたいな感じになっちゃうみたいな。で、一応その辺で冷静になんでそういう風な感じになるのか考えたんですけど、
はい、
実際にそれでいろいろ、今でこそそういうこともないんですけど、
はい、
そういったことに、なってた原因を 何かなって考えたらですね、
はい、
自分の価値観と周囲の価値観を切り離して考えていないと。で、その精神的自立ができていない状態だったと。
はい、
ちょっとそれで、他人が怒られててもその自分が傷ついたりとかっていうのが、
はい、
そういうのがもう僕もあったんですけど、
はい、
でなので、そういったことが起きないようにするためにどうしたらいいかということで、
はい、
まず方法1ということで、
はい、
自分と周囲を切り離して考えるっていうことで。
切り離して考える、
はい、これどういうことかと言いますと、
はい、
結構こういう症状がこう出てくる時っていうのは、やっぱりその周りの価値観にこう振り回されてるような感じなんですよね。その自分の価値観を押し殺してるというか、
はい、
周りの価値観に合わせようとするわけですよ。自分の価値観っていうのがなかなかこうちゃんと分かってない状態、
はい、
なのでちょっと周りの価値観に合わせるわけですよ、
はい、
なので、まずはその自分の価値観が何かっていうのをはっきりさせて、
はい、
周りの価値観が、はこういうものだっていうのも認識していかないといけないんで、
はい、
だからその一個一個の、ことですよね、一個一個のことに対してやっぱり考えていかないといけないんですけど、
はい、
例えば、例えばですけど、
はい、
自分がその本当に好きなものは何なのかとかね、それが周りの答えに合わせてないかとかあるじゃないですか、
はい、
そういう要は自分の本当の価値観っていうのが何なのかっていうのをやっぱりはっきりさせた方がいいんですよね。でまあその辺が、まあ、当時僕はまあ見えてなかったんで、
はい、
その周りの価値観に合わせるような感じだったんですよね。
はい。
でやっぱり当時は自分に自信が持てなかったんで、だからまあ他人が怒られてたとしてもまあ自分のせいでね怒られてるんじゃないかとか、なんかいろいろこう被害妄想も激しいわけですよ。
はい。
だからそういったところをやっぱりまあこうそういったところがないようにするために、まあ自分と周囲を切り離して考えられるようなまあ訓練をした方がいいと。で、まあ、次に方法2っていうことなんですけど、
はい、
他人の感情をイメージするっていうことで。
感情をイメージする。
はい。で基本的にね、その発達障害に関してはもう一方的にこう何かいらんこととか言ってしまうんですよ。
考える前に言っちゃうっていうことですか？
はい、その自分でこう頭で思いついたことあるじゃないですか。
はい。
でそれをそのまま言っちゃうわけですよ、人に対して。で低型発達の場合とかだったら、そのまま言うと傷つく場合っていうのはやっぱり言葉尻を書いたりとかしてオブラートに包み込んで言うじゃないですか。
そうですね。
でも発達障害はそんなことなくて、ストレートに言っちゃうんですよね。
はい。
だから太ってる人に対して太ってるとか言うわけですよ。でそれをまあ言うことで傷つく人もいるじゃないですか。
はい。
でその辺がやっぱりその辺もやはりちょっとこう意識していかないといけないんで、なのでそういった意味合いではその他人の感情とかもイメージするっていうのもやっぱりやっていかないと、
はい、
なんか思ったことをそのまま言ったらいいわけじゃないので。
そうですね。
そうなんですよ。それで発達障害ってそれでやっぱり傷つけたりとかして、でそのままその言った人はもうそのまま離れていったりするわけですよ。だから発達障害がその友達が少なくなりがちな原因の一つとしては、
はい、
そういう余計なこと言っちゃうんですよね。やっぱりだからその辺も問題なんですよ、言うたら。だからその辺とかもやっぱりこう意識できるようになった方がいいので。
はい、
はい、なのでまあ、そういったまあ、だからその他人の感情をイメージするっていうのをまあちょっと自分なりに訓練して、
はい、
であとまあ方法3っていうことで、
はい、
まあ、こちらが糖質制限っていうことなんですけど。
糖質制限ですか？
はい。まあ、そもそもで言いますと、そういう発達障害のそのまあ普通にこう社会で暮らしていくために考えた時のにそのまずい症状として、
はい、
やっぱりこう衝動的にこうね、こう、まあ、僕の場合だったらそういう風な症状あるんですけど、
はい、
まあ、衝動的にこう動いちゃったりとか、まあ、思ったことをパッと言ったりとか、まあ、そういったのっていうのも結構やっぱり食事によって変わってくるんですよ。
はい。
やっぱり糖質を取りすぎるとそういう症状が出がちなんで。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよね。これも実際病院に行ってそうだったんですけど、病院に行って脳波とかこう調べてもらえるんですけどね。
はい。
まあ、僕が行ってる病院は脳波とか調べてくれるんですよ。
はい。
でもうその脳波調べたらもろに出るんですよね。でその医者にやっぱ言われるんですよ。最近糖質取りすぎてませんかって言われるわけですよ。
わかるんですね。
わかるんですよ。でその糖質を取りすぎるとやっぱりその集中できないとか、そういうだから発達障害のまずい症状っていうのが出てしまうわけですね。でそうなってくると、その要は他人が怒られても自分が傷つくみたいなという状況が、
はい、
まあ、あったりとかっていう、そういう症状とかもこう要は出がちになるじゃないですか、そうなってくると。
そうですね。
なのでそのまあ糖質制限とかをね、まあ要はやって、でまあその食事の仕方とかありますんで、じゃあどういうふうに食事取ったらいいのかっていう話をしますけど、
はい、
基本的にはですね、昔から存在する食材をできるだけそのまま食べることが基本になりまして。
食材をそのまま食べる。
はい、食べる形。
はい、
はい、 で、まあ、小麦製品とか乳製品、まあ、バターは蚊なんですけど、
はい、
加工食品とか保存食とか、砂糖や塩を含む調味料や食品添加物、
はい、
植物油はできるだけ減らしてくださいと。これをやるだけでもだいぶ変わってくるわけですよ。
結構ありますね。
結構ありますよね、そういうのって。
はい、
はい、なので、で、まあ、基本的に要はしっかり食べる、まあ、最初に食べる食材っていうのがあるんで、
はい、
例えばそのタンパク質の、まあ、魚とか肉とか卵、
はい、
とか、まあ、プロテインとかボーンブロスとか、野菜とか果物とか、
はい、
で、あの適量であれば食べてもいい食材とか、まあ、最後に食べた方がいい食材に関しては、
はい、
米類、そば、芋類、糖質の少ないお酒とか、で、基本的にできるだけ制限した方がいい食材がありまして、
はい、
小麦製品、乳製品、バターは蚊なんですけど、加工食品、保存食、砂糖や塩を含む調味料や食品添加物と、まあ、植物油と。まあ、この辺を注意しながら食事をとっていただくと、まあ、結構そういったところも改善できると。
はい、
はい、なので、まあ、一応ですね、あのそういったところを、まあ、試してもらって、あの、まあ、症状がそのこういった、まあ、あの症状とかが出ないようにするために、まあ、こういった3つの方法を試してもらえれば、まあ、変わってくるかなと。
はい、
はい、で、まあ、今日の回答は以上になるんですけど、
はい、
何か他に気になることとかご質問があれば、
そうですね、あの先生が最初におっしゃってた、
はい、
他人の感情をイメージしたりこう区別する訓練、
はいはい、
その訓練はどういうふうになされるんですか？
あの、まあ、僕がやったこととしましては、
はい、
あの、まあ、あのブログあるじゃないですか、
はい、
ホームページのブログとかそうなんですけど、あのブログを書いてたんですよ、
はい、
でその、まあ、他人の感情をイメージするその訓練をするためにブログを書いてたんですけど、
はい、
まあ、要はその常にその、ブログでまずタイトル決めるんですけどね、
はい、
その時にその要は誰に誰宛てかっていうのを考えるわけですよ。だからまあ手紙と一緒なんですけど、
はい、
まあ、その誰に当てるかで内容変わってくるじゃないですか、書くこと、
はい、
でもだから誰なのかっていう話なんですよ。まずそれをまず設定するわけですよ。だからあの例えばあの、Mac の例えばパスワードが分からなくなったっていうことがあったとするじゃないですか、
はい、
あのまあ、例えばそういうあのブログのタイトルにしたときに、
はい、
Mac のパスワードが分からなくなった時の対処法みたいな感じでタイトル書くでしょ、
はい、
でその後に内容を書くんですけど、
はい、
でその内容を書く時もやっぱりその読む人のことを考えながら書くじゃないですか。
そうですね、
はい、でそれが基本的に発達障害足りてないですよ。なのであの、まあ、僕はその辺 の, その他人の感情をイメージできるようになるために、まあ、そのブログを書いてあの、まあ、訓練したんですけど、それによってちゃんとこうあの誰宛てかっていうかちゃんとこうしっかり定まって、でちゃんとこうその内容を書けるん で,、
はい、
でそれができると他人の感情をイメージしやすくなってくるんですよね。なので、まあ、その他人の感情をイメージするっていうのの、まあ、具体的な訓練方法としてはやっぱりブログを書くと。
ブログですね。
ブログを、まあ、でそのあの、まあ、ワードプレスでホームページ作ってブログ書けるんですけど、まあ、それだとちょっとあのハードルが、ね、あのホームページができる人だったらいいんですけど、
はい、
できないと難しいんで、
はい、
なのであのそういう無料のブログサービスとかがありますんで、
はい、
まあ、あの代わりにそれを利用して書いたらいいかなっていう。それであの、まあ、ブログを書くっていうのをやって、もう隣の感情をイメージする訓練をすると。
文字に起こすことが大事なんですね。
大事なんですよ。
あ、
で、まあ、発達障害は要はそういうその細かいところっていうのを、まあ、本当におざなりにしすぎなんで、
はい、
まあ、僕の経験 で、まあ、実際感じたこととしてやっぱりその人の気持ちを考えなさすぎだなっていう、だからあの俗に言う無神経なやつですね。無神経
なやつ。なるほど。
だから そこをやっぱり訓練していかないと、
はい、
はい、だから その辺が本当にだからちゃんとイメージできないからそういった症状にもこうなるんじゃないかなっていう。だから他人が怒られても自分が傷ついちゃうとか、
はい、
っていうのも要はあの他人の感情をしっかりそれもイメージできてたら考えるじゃないですか。なぜね、だから他人がなぜ怒られてるのか分かるでしょ。そうなってくると。
そうですね。
そもそも論で言った時に他人がなぜ怒られてるのかがイメージできないから自分が傷つくじゃないですか。
はい。
イメージできてたらこうこうこういう理由だからこの人今怒られてるんだなって分かるじゃないですか。それが分かったら多分傷つかないですよ。
そうですね。
でその辺の他人の感情のイメージができないんで自分がそういうあの傷つくみたいな感じになっちゃうと思うんですよね。
誤爆になっちゃう、
ね、誤爆になっちゃう。だからそれを防ぐためにやっぱり他人の感情をイメージできないとダメなんで、
はい、
でこの質問者さんは多分イメージできないんですよ。今のそのこれまでの人生でそのイメージっていうのをちゃんとしてこなかったんじゃないかなっていう。
ああ、
まあ、僕もそうだったんで言えるんですけどね。
はい。
でそこをちゃんと訓練したらあのそういうことはなくなってきますね。
なるほど。
だから無神経なやつなんですよ多分。無神経なやつなんでそれをやっぱ訓練して無神経じゃない、いやないようにしていかないと。
訓練が必要ということですね。
必要ということですね。
はい、
はい、
そうですね、はい、今日はその質問ですね。
はい、なんで、まあはい、そういったことを試していただければいいかなと。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい
はい、では今日は他人が怒られても自分が傷つくという状況があるのですがなぜですか、これは誤爆というらしいですが対処法を教えてくださいというご質問についてお話しいただきました。先生今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方またはパソコントラブルでお悩みの方はぜひ教室のお名前義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.